ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日のお相手は JR2KHB 須田と
JF7ELG 小畑と、
はい、JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日の話題はハムハムイングリッシュをお送りします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、ということでちょっと珍しいメンバーですけども、はい、今週はね、はい、須田 MC 会ということで貴重な回です。まず今日の、まあ、最初のトピックですね。WSJTX もこういう珍しい MC をやると全然読めないんですけどWSJTX ですね。FT8 とかやるソフトウェアですけども、バージョン 2.7.0 という新しいバージョンが正式リリースになりましたということでですね、
はい、待望だったです。長らくずっと RC のままだったね、
う
ん、
もう RC 版でしたからね。
この番組でもね、何回かこの RC 版のアップデートがありましたとか、何回も何回も言ってたんですけども、ついに RC が取れたと、はい、リリースキャンディデートから正式リリースになったということですね。
立ち上げの時にワーニングが出なくなった
んですね。ということですね。もうなんて試験版じゃないよっていうことですよね。
はい、はいはい、期限付きでもなくなりましたし、
うん、あ、そうですよね。はい、はい、で、この 2.7.0 というバージョンで、まあ、ずっと RC 版でお馴染みでしたけども、スーパーフォックスモードとかが、まあ、正式に使えるようになりましたと。はい、で、まあ、改めていろいろメニューを眺めてみると、まあ、これまでのね、ずっと積み重ねで、新しい機能がいろいろ入ってきてるということですので、またそのうちご紹介したいなとは思っております。
はい。とりあえず、アップデートをして、普通に動くのだけは確認しました。
うん。そうですね。まず、アップデートしていただいて動くよねっていうのは確認していただいた方が良さそうですね。
そうですね。しかも、スーパーフォックスモードです。すでに、ケースをできましたので。
おぉ。
ちゃんと使えてます。
はい、今、VK9 ですかね。出てますもんね。
はい、出てました。
はい。
はい。次に、以前何度かこちらも特集しているフリー DV モードっていう、まあ、デジタルボイスのモードがありましたけども、この解説記事が最近の CQC ですね、 CQC の2025年3月号と、あと QEX のナンバー54、2025年3月発行のものに掲載されているということです。
はい。
で、この QEX の記事は、以前この番組にも何度かお便りいただいてますが、JH0PCF、神田さんの執筆で設定の方法などが詳しく書かれていますので、ぜひ、フリー DV やってみたいなっていう方は参照していただけると良いかと思います。
はい。ここまで詳しく書かれた記事、今まで見たことがないので、ぜひ、参照してください。
はい。それから、これも以前この番組で特集しましたが、電波利用電子申請のページがリニューアルされてですね、結構もう何ヶ月か経ったっていうところかなと思いますけれども、皆さんユーザー登録されましたでしょうか。この番組のメンバーの中にももうすでに免許の申請届けをこの新しいプラットフォームでやられたっていうメンバーが2人ほど聞いてるんですけども。
はい。
使い心地いかがですか。
まあ、更新と開局どちらもやってしまいました。
おお。なんか早くなったって話をしてらっしゃいましたね。
スピード、処理のスピードはすごく上がりましたね。
うん。
それはなんかシステムが変わったから早くなったのかどうかっていうのは分かんないですけれども。
体制が変わったのかちょっとよく分からないんですけど。
最初だから頑張ってるのか。
うん、うん。4日か5日ぐらいで免許になりますね。
早いですね。
そうですね。開局で、6日ですね。受付から承認まで。う
ん、早いですね。なんか頭の中だと半月とか下手すると1ヶ月近くかかるかなぐらいのリードタイムでずっと頭の中あったんですけど、
多分私とか開局した頃は3ヶ月待ちとか
って、そうですね、
頭にあるんですけど、
一応中身の申請はすごく簡単で、技的機器を使った簡易な手続きだったんで、まあ、そういうとこもあって早かったんじゃないかなと思いますけどね。はい。
で、このユーザー登録なんですけれども、一部のマイナンバーカードの登録が必須というようなに思われている方が多いようなんですけれども、うん、はい、実はマイナンバーカードはアマチュア の申請には必ずしも必要じゃないということで、はい、まあ、いわゆる昔の電子申請ライト の範囲であれば、マイナンバーカード登録は、まあ、できるけれども任意と、 いうことですね。
はい。
はい。で、なので基本的にはユーザー登録はメールアドレスとパスワード。で、それから、2段階認証を、登録していただければ、マイナンバーカードはいらないということですので、ここのところ、まあ、マイナンバーカード登録したからといって何か悪いことがあるわけではないですけども、もうちょっと簡単ですということでですね。
そうですね。
はい。もしそこで、ためらっている方いらっしゃったら、ご安心いただければな、ということです。
はい。
はい。はい、それでは今日の話題、ハムハムイングリッシュをこの後お送りします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
ハムハムイングリッシュ2025年3月号。もう3月ですね。だんだん春になってきました。
早いな、
はい。リスナーの皆様に英語に親しんでもらおうという企画、ハムハムイングリッシュを今月もお送りしたいと思います。まずは ARRR レターの2025年2月20日のトピックからお送りします。高校時代の SF 映画がきっかけでアマチュア無線を始めたお話ということです。長いので2つに分けてお送りしたいと思います。まずは前半部分からお聞きください。
Number 1. High school and a sci-fi movie spark interest in amateur radio. Steve Schickel was a young high school student in the late 80sand was introduced to amateur radio through his electronics classes. He also spent time working at a local radio shack and watching science fiction movies at a nearby theater in his hometown of Pensacola, Florida. Amateur radio's next biggest influence on Steve came in 1997 on opening night of the movie Contact,about a scientist who finds evidence of extraterrestrial life and is chosen to make first contact. I remember the entire theater erupted when, in the opening scene, amateur radio operator K4WLD responded to a call from W9GFO and stated his location was Pensacola, said Schickel.It sounded like the home team had scored in overtime to win the game. It was so loud. Fast forward to November 2024. Schickel passed the exam for his technician license and was assigned KQ4YXP. Then he passed his general license exam and changed his to call sign to KQ4ZDR.And then again to KZ4OW. After a month of study, he passed his extra class license exam. But there was still something missing from his newfound amateur radio hobby.
はい、ということでですね。まあ、文字通りこの SF 映画、サイファイっていう、ここで言ってましたけれども、
はい。はい、
の、きっかけでアマチュア無線の資格をこの2024年に取りましたということですね。まあ、映画をご覧になったのは、80年代終わりっていうことですので、実に30年、40年越しぐらいですね、に、こう、アマチュア無線を始めたという、まあ、そういうようなお話だったかなと思いますけれども、1980年代終わり頃にスティーブ・シックルさん高校生だったそうですけども、
はい、
で私もそれぐらいの年代です。
あ、じゃあ大事な同じです
ね。
リスナーの方にもそうすると同じぐらいのタイミングの方いらっしゃるかもしれないですね、うんうん。高校時代に電子技術の授業でアマチュア無線を知ったと、うん、で地元がフロリダのペンサコラという町だそうですけども、はい、ラジオシャックで働いたりそのそばの、うん、映画館で SF 映画サイファイですねサイエンスフィクション映画を見ていたと、うんはい、うん。で、このラジオシャックって言ってたのが、私は全然知らなかったんですけども。は
い、昔有名なね、その無線機とか部品とか売ってた、チェーン店というか、アメリカ中にあった、ちょっとマニアックな電気屋さん。
はい。なるほど、なるほど。
はい。で、全国、アメリカ全土に、 販売店を持ってたん で、
うん、
で製品のブランド名も持ってたんで、ちょっとメーカー寄りの、ディストリビューターみたいな感じですかね。うん、
なるほどなるほど、
はい。
まあ、なんともアメリカらしいというか、そんな感じしますね。
うん、無線機がたくさんありま、
いくつかね、あり
ました
ね。
CB 無線機もありましたし、アマチュア無線機もありましたし、
ありましたね、
ラジオとかテレビとか、家電製品もありましたね。
はい、でこ の、 あのスティーブさんがあのこの1997年に公開されたコンタクトという映画があったそうで、はい、あのまあ、地球外生命体とこの電波を使って交信するみたいな、そんな話なんですかね。
はい、
うん、
あの ET の世界ですよ。
ですよね、なんかそんな感じですよね。
はい、あのエクストラテレストリアって書いてあるんで、
言ってましたね。
もう まるで ET の世界ですね。
ですね、
う
ん、
はい、
はい、でそこの冒頭であのあのアマチュア無線局2人が交信しているシーンがあったそうなんですけども、その片方がフロリダのペンソからの曲っていう風に映画の中でなっていたんで、はい、映画館がエラプトって言葉使ってますね、
はい、
噴火するようにこうワッと湧き上がったっていうような、そんなあニュアンスかなと思いますけども、すごいですね、そうですね、それ喜んじゃいますね。
あの見てて自分の地元が映画に出てくるとやっぱりねびっくりしますよね。
うん、あのゴジラみたいに踏み潰されなければいいんですけどね。
東京湾に現れなきゃいいん
ですけど、ね、現れなきゃいけ
ない
ですけど。ということで、はい、あのまあ、それをきっかけにあの、まあ、それが1997年 の、 あの出来事だったんですけど、そこから2024年、27年後ってことですかね、にテクニシャン取って、もちろんジェネラルも取りになって、で最終的にはエキストラまで、はいはい、あの免許を取られたと。
は
い、いうことですね。で、まあ、最後ちょっと意味ありげに、There was still something missing from his newfound amateur radio hobby ということで。
やり忘れたことあるような気がしたよねって言ってますよね。
ということですね。
うん、なんか心残りとか、なんかもやっとするものがあったよねっていうことですよね。う
ん、何か忘れてるようなっていう、うん、そんな感じですね。
はい、で、実際の皆さん、ちょっとね、ここで、この項目で覚えてほしいのは、K4WLD というその映画に出てきたコールサイン。
うん、
これをちょっと覚えておいてもらうといいかな、この後、うん、面白い話が聞けるかなと思います。
はい、ではその面白い話と、そして彼は何を忘れていったのかというところを後半部分お聞きいただきたいと思います。
To celebrate, I started researching vanity call signs in order to try and reward myself with a 1x2 call sign. I researched everything that had become availableAnd I was just about to file my application with the FCC with a list of about a dozen 1x2 calls when I paused and wondered if anybody actually had the call sign K4WLD from the movie. It turned out K4WLD had just fallen out of a 2-year grace period hold a couple weeks prior and was now available.Schickel submitted his vanity application and on January 11, 2025, was assigned the new call of K4WLD. I can proudly say that K4WLD was awarded to me in January 2025, and I still live in Pensacola. Now, life is imitating art, Schickel concluded.And K4WLD has come home to Pensacola in real life, just like in the movie. All well and good, except for one small detail. Most of his equipment has been on back order for several months. Schickel hopes to make his first contact in a few weeks. He is also a proud new ARRL member.
ハハハ、面白い。
はいはい、こんななんか綺麗な話があるんですね。なんか落語みたいなオチになってましたけど、
なってますよね。
でまずちょっとあの頭のところからもう一回おさらいしますと、はい、まあ、あのエキストラ取られて、あの、まあ、大体の方がこうエキストラ取れるとやりたいなと思うのがこう短いコールサインを取るってやつですよね。
そうですよね、
バニティーコールサインっていうシステムがアメリカありますけども、あの 1x2 のね、あの1文字数字2文字という短いコールサインをこう取りに行こうと、
はい、
いうことをあの やろうとしていろいろ調べられたということですね。ただそれをやってる最中であれって思いついたんでしょうね。あのこのきっかけになったこのコンタクトという映画 の、 あの出てくる K4WLD というコールサイン、
さっきのコールサインですね、
さっきのコールサインですね、
そうですよね、
これが空いてるんじゃないかっていうことを申請できるんじゃないかっていうのに気づかれたんですね、
はい、
でそしたらなんとあのちょうどあと数週間でこのコールサイン申請できるぞっていうことが 分かって、うん、で、それで申請して、無事ゲットできたと。
そうですよね。
うん、
前のコールサインが、使われなくなって、2年間のグレースピリオド、その期間が、あってそれ以降なら他の人がそのコールサインを申請すればもらえるんですよね、
うんうん、
それのギリギリちょうどいいタイミングだったっていうことなんですね。
ということですよね。この検索サイトがありますもんね、このコールサインがいつ取れるかっていうのはね、
皆さん虎視眈々とね、
昔ね探しましたね私も
、はい、探し回るんですよ、
ね、このまた数週間直前っていうのがまたぴったりですよね。なんとも
すごい偶然、
すごいタイミングですね。
やっぱり運命的なんですよ。
なんでしょうね。
ね
この、ご本人がおっしゃってる K4WLD was awarded っていう、この、なんか、アワードってこう、なんかご褒美もらうみたいな、
そんな感じですよ。
そういう言葉ですけども、この言葉がなんか物語ってますよね。
で、その後の言葉が良くてね、やっぱり、K4WLD は本当の故郷の、この町に帰ってきたんだよね、
うん、
リアルにっていう表現になってますから、
うん、
まあ、誇りに思ったんでしょうね、この方も。
うん、で、まあ、最後のオチということで、
はい、
まあ、ここ日本との実は結構違いなんだろうなと思いますけれども、うん、コールサインは取ってもう完璧に心の準備はできてるのに、His equipment has been on back order for several months ということで、まだ お手元に無線機もアンテナも来てないんだと。
注文して数ヶ月経ったのに無線機が届いていないという、
うん、
なんかこれ落語のオチですよね。
オチですね。はい、でもまあね、この機会が届いたらおそらくもうすぐに始められるでしょうし、きっとこの記事が出ちゃったから人気者になるんじゃないですかね。
いや、すごいですよ。
うん、
K4WLD がやっぱり地元に帰ってきたぞって話題なんじゃないですかね。
なると思いますね。
ね、
うん、はい、ということでこの SF 映画から始まってこのアマチュア無線の最後の奇跡みたいなところまでエピソードをお送りいたしました。後半まだまだハムハムリングリッシュ続けたいと思います。
JH4OWG、暑いですね。ハムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。まずは第1級陸上特殊無線技師通信教育講座のご紹介です。現在第1級陸上特殊無線技師6月期の受講生を募集しています。当社オリジナルのテキストと問題集でご学習いただいた後は本番さながらの試験問題を体験できる5回分の模擬試験問題で演習を重ねましょう。答案を当社にお送りいただくと採点、解説し受講者マイページよりお返しさせていただきます。わからない問題は質問掲示板から質問することができます。専任の講師が皆様からの質問に一つ一つ丁寧にお答えしますので、サポート体制もバッチリ。 QCQ 企画の通信教育講座で上級資格を目指してみませんか？ QCQ で検索。 QCQ 企画では第3級、第4級アマチュア無線技師と第2級第3級陸上特殊無線技師の養成課程を実施しています。養成課程の受講方法は2通り、養成課程講習会と養成課程 e ラーニングからお好きな受講方法をお選びください。養成課程講習会はプロの講師が懇切丁寧に講義をいたしますので、初めての方でも安心してご参加いただくことができます。北は北海道から南は九州まで幅広いエリアで講習会を実施していますので、当社ホームページからお近くの講習会場をチェックしてみてください。4アマ2陸特は2日間、3アマ3陸特は1日で修了試験まで受験ができるので、短期集中で資格を取りたい方にはおすすめです。養成課程 e ラーニングはスマートフォンやパソコン、タブレットを使用してお好きな時間にお好きな場所で合格習ができ、最後の修了試験は最寄りのテストセンターで受験ができるサービスです。受講期間は90日間、隙間時間にサクサク進めるもよし、繰り返し動画を見てじっくり進めるもよし。動画は何度でも視聴することができるので、何度も復習したい方におすすめです。 テストセンターは全国に300カ所以上あり、ご受講者様の都合に合わせて試験会場、試験日を選択いただけます。お休みが合わず講習会に参加できない方もこれなら安心ですね。実際の受講の流れや受講料金、講習会日程などはホームページからご確認ください。最後にオンラインショップのお知らせです。現在 QCQ 企画のオンラインショップでは、令和6年8月期まで第1級アマチュア無線技師通信教育講座で使用していたオリジナル教材をはじめ、トートバッグなどのオリジナルグッズや協賛企業、スポンサー企業とのコラボグッズなど様々なアイテムを展開しております。時折お得なセールも行っておりますので、ぜひオンラインショップを覗いてみてください。 QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは東京 03-6825-4949、 東京 03-6825-4QCQ まで。平日9時30分から12時30分、13時30分から16時45分の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
83.7 Radio Narita。 若者ハムの支援コミュニティヨタジャパンをご存知ですか？ヨタジャパンでは私たちと一緒に活動する若者会員を募集しています。10代、20代の皆さん、楽しみながら新しいアマチュア無線を作っていきましょう。若者をサポートする参助会員も募集中です。詳しくはウェブサイトで。一般社団法人ヤングスターズオンジエアジャパンでした。
はい、引き続きハムハムイングリッシュをお送りいたします。はい、次も ARRL レターの2月20日号からお届けいたします。 ARRL インターナショナル DX コンテストは DX を体験する機会にちょうどいいですよ、というそういう記事になります。ではお聞きください。
Number 2 DX opportunities abound around ARRL International DX contest. With solar cycle 25 still at peak conditions and several popular contests this time of yearThere have been some interesting, if not totally rare, DX opportunities on the HF bands. Spots have been flying on DX Club email reflectors this week. VK9XU on Christmas Island, V73WW on Marshall Island, 5N9DTG in Nigeria, KH7AL/KH9 on Wake Island,and 7Q2MM in Malawi have all been noted, among many others. The featured disposition timeline on dxworld.net shows a number of interesting opportunities to add to the logbook totals in the next several weeks. A full slate of operators is fanned out around the world for the ARRL International DX Contest. Getting on the air and being familiar with current propagation conditions is a great way to prepare for contests, said ARRL Contest Program Manager Paul Bork, N1SFE. Contest activity is on an upward trend with the peaking solar cycle. Bork hopes more entrants brings an even higher level of excitement to the contest. Last year, he noted, we saw a record number of logs submitted.I hope even more operators participate this year. You don't have to be a big gun to be part of it. Everyone is welcome. Hopefully the solar cycle will give even modest stations like mine access to a global playing field.
はい、ということで、まあ ARRL DX コンテストの宣伝みたいな感じになってますけど、はい、
宣伝なんですけど、我々があの DX コンテスト入門にいいよねっていう話を差し上げると全く同じ話してるんですね、これ。
そうなんですよね、うん、ちょうどぴったし、 はい、この話が出てきたということで、今回のハムハムイングリッシュで取り上げたという感じですけれども、はい。はい、ARRL インターナショナル DX コンテストというのが CW の方が、2月15日から16日で終わりまして、
はい、
で、SSB もちょうど終わるところですかね。
はい。
3月1日2日ということで、はい、まあ、このコンテスト自体は終わってしまったんですけども、はい。でも、この、コンテスト期間中、まあ、CW の時、SSB の時いろいろありましたけども、結構 DX の、まあ、すごく珍しいっていうところではないですけども、うん、まあ、その日のマルチにしたら嬉しいよねっていうところが、いっぱい出てたねっていうことで、はいはい、クリスマス島であったり、うん、あったり、マーシャル諸島であったり、ナイジェリアがあって、ベーキアンナイドがあって、マルウィがあってと、
うん、
うん、確かに、パッと言われて、地球儀でここだっていうのは結構難しそうな国々が並んでるっていう感じですけどね。
はい。
はい。ここでも、世界中のオペレーターが、このコンテストに参加していいチャンスだっていうことを、まあ、ずっと、言っておらっしゃるということかなと思います。
そうですね。
うん。
やっぱりね、今コンディションもいいし、まだ still in the good condition なんて表現もあって、
うん、
still at the peak conditions になってるんで、
うん、
まだ楽しめるんで、みんなもっと出てこようよというお話ですよね。
うん、
で、まあ、ARL としても、去年のログの提出の数より今年増やしてほしいねという表現にしてますんで、これはまあどんどん参加してほしいという PR ですけどね。うん、
そうですね。また今年も増えるといいなっていう期待をしての談話っていうことですかね。
多分増えてるんじゃないですかね。曲数増えてましたからね。
うん、ただ、ARR から過去にその参加した曲にですね、
うん、
参加しましょうってメール来ましたよ。
来ました。
はい。
うん、DX コンテストやるから参加してねみたいなの来ましたね。
は
い、うん、
来ましたで、うん、やっぱり PR してるんですよ彼らもね、一生懸命、
う
ん、
そうですね、う
ん、で最近どのコンテストの主催者も出すようになりましたね、メール
なりましたね、
うん、CQ ワールドワイドも出すし WBX も出すし、うんうん、
だから過去に1回でもそのログ出した人とか、
うん、
メールアドレス分かってるところに出してるみたいですね。
まあ、ここで最後のところで You don't have to be a big gun to be part of it ということでね、はい、Everyone is welcome と言ってますから、
大出力の曲だけじゃなくて、
うん、
普通の人もどんどん参加してねっていうことですよね、うん、
だし、まあ、それはもちろんコンディションが良くなってそういう風な事情になってるってことももちろんありますけど、コンテストって実はそういうもんなんですよね。
そういうもんです。
うん。意外、僕はいつも半分冗談で言う、半分冗談半分本気で言うのは、世界大会が一番の入門編なんだよっていうことをよく言いますけど。
はい。やっぱりね、世界が広がると機会も広がるというか、増える。
うん。
ということだと思うんですよ。
そして、更新機会が増えれば増えるほど楽しいと。
そうなんですよ。
うん。いうことですね、
日本国内の世の中の買わずにならずに社会に出てった方がいいんじゃないですかっていうことですね、
うん、はい、またコンテストシーズンが3月になっていよいよ WPX もありますし楽しみ時期になってきますから、はい、皆さん出ましょうということでね、
出ましょう、
はい、
ですね、はい
はい、では続いて、アマチュアラディオデイリー、2月の17日の記事からお送りしたいと思います。YLRL、ヤングレディーズアマチュア連盟ですかね。うん、ヤングレディーズラディオリーグがピコバルーンを打ち上げたお話です。お聞きください。
Number 3, Young Ladies Radio League launches Pico Balloon. The Young Ladies Radio League, YLRL,launched a Pico Balloon on Saturday, February 15th from Arizona, U.S. The balloon is currently traversing the Atlantic Ocean at around 44,000 feet. Yesterday morning in the dark at 12:10 UTC, Vicky N6KLS, president of YLRL, Tom N6BT, and myself K7CNT,launched the YLRL K4LMB Pico Balloon from Kingman, Arizona. Was very calm air and the balloon went straight up and within 3 hours it was at 43,000 feet heading straight for Nogales, Arizona. It dipped into Mexico and then turned back to the northeast and crossed the Rio Grande River and ended the day south of Midland, Texas.It traveled a whopping 1,800 miles overnight and is out over the Atlantic Ocean this morning at 44,000 feet. This balloon and tracker was generously donated by Bob Golden, KJ7VBX. Thank you, Bob. The YLRL group members are very excited about this flight and are hoping for a great flight. It's at a great altitude so far and traveling at 94 miles per hour.
はい、ということで、よくこのハムハムイングリッシュでも時たまこのバルーンの打ち上げの話やったことあるような気がするんですけども、
はい、
はい、今回はこの女性、アマチュア無線化の、まあ、グループが、はい、ピコバルーンということでまたバルーンを打ち上げましたということですね、うん、アリゾナ州から打ち上げて、4万4千フィートまで上がったと。
はい。
はい。で、あちこち行って、今は、大西洋を渡っているっていうことを書いてますかね。
はい。この、アマチュアレディオデイリーの記事から、そのトラッキングのページにリンクしてるんですけど、それを見ると、アフリカまで行ってますね。
すごいですね。
中央アフリカを今、飛んでるように見えてますけど、もしかしたら、何日か変わってないので、落ちちゃったかもしれないです。
うん、
はい、
うん。なるほど。
うん。うん、ちっちゃいバルーン、ウィスパーの送信機が乗ってると、
うんうん
はい、
でそれに GPS がくっついてて、で位置情報を発信しながらウィスパーで流してるようですね、これね、うんうんはい、日本上空にも飛んでくれば受信できそうな気がするんですけど、
そうですね、うん、一周回ってきてほしいですね、
回ってきてほしいですね、
うん、こういう実験はよくやってるようなんですよね、
うん、アメリカ、ヨーロッパのからはこの話よく聞きますよね、バルーンっていう話を、うん、
4万4千フィートって何メートルですか？
1万5千メートルぐらい。
1万5千メートルぐらい。
はい。
割る3ですよね、フィートからメートルは。うんうんうん、思いっきり飛行機の高さ、下手すると飛行機の高さよりちょっと高いぐらいですね。
高い、高いです。
4万3千だとちょっと高いですね。
飛行機1万メートルぐらいですもんね。
う
ん、
今、一番高いので 3万3千ぐらいしか上がりませんので。
ああ、それより上行ってるんですね。
あ、3万9千上がるか。
まあ、4万フィートぐらい近くまで行くんでしょうけど、ね、それよりかすかに上ですね、
うん、
94マイルですって、160キロ150キロ近い、
速いですね、
速いですね、
高速走行ですよね、う
ん、ジェット気流に乗るとそんなもんですかね、
随分スピードありますね、
ありますね、
うん、
でも相当膨れ上がってんじゃないですかね
と思います、
ね、あ、そうですね、気圧の関係で、
ピコと言いながら、う
ん、なんか実験のやつはね、上まで行ってそれで破裂して落ちてくるみたいなのがありますよね、
ありましたね、
もしね、またちょっとトラックが復活したら見てみたいところもありますけれども、なるべく遠くまで飛んでくれることを祈ってますという感じですかね、
はい、そうですよね、
はい、はい、では今日最後のトピックですけれども、アマチュアレディオデイリー、2月の17日の記事から、YLRL の、トピックでもう一つ、奨学金の募集というトピックがありますので、こちらもお聞きいただければと思います。
Number 4, Young Ladies Radio League Accepting Scholarship Applications. The Young Ladies Radio League, YLRL,will be sponsoring three memorial scholarships for 2025, totaling $6,500 in awards. The three awards include the Ethel Smith K4LMB Memorial Scholarship Awards $2,500, the Mary Lou Brown NM7N Memorial Scholarship Awards $2,500, the Martha Marty Weasel,K0EPE Memorial Scholarship Awards $1,500。
はい、この YLRL がスカラーシップの申し込み、スカラーシップ奨学金ですね、奨学金の申し込み受け付けます、はい、ということで、うんうんうん、だからこの誰々記念奨学金っていうのが3種類ぐらいあるってことなんですね。
そうですよね、うん、
で合計で $6,500 ということですから、
はい、
今の日本円にするといくらという
計算が、
100万円ですか、
約100万円、
あ、100万円だ、そうだすごいですね、
すごいですね、
うん、
はい、K4LMB ってさっきも出てきたと思うんですけど、うんうんうんうん、バルーンのところで、
あ、はい、そうですね、バルーンのコールサインがこの K4LMB って言ってますね、
うん、はい、うん、YLRL の創始者の方ですね、うん、
あ、なるほどなるほど、
で YLRL の創が、はなんと1939年、戦前からあるという、
おお、80年以上ですか、
すごい
ですね、85、6年ですね、
そうですよね、
すごいですね、でこれ、うん、今アメリカのワイヤレス無線化の組織っていうふうに僕は思ってたんですけども、もう世界規模で展開してるってことなんですね、うん、
はい、いや、まあアメリカの会員が一番多いんですけど、一応 DX 部門っていうのがあって、
うんうん、
DX リージョンっていうんでしょうかね、で世界中の会員がいらっしゃいますね、世界中にね、うんうん、はい、
なるほど。で、その団体が、この奨学金というのをやっていると。
はい。
まあ、ちょっと条件はいろいろあるんですけども、まず応募する方は女性であることっていうことと、うん、まあ、あと、これ国籍は日本、あれですね、アメリカ以外でない、でもいいんですね。
国籍も居住地も問わない。
居住地も制限がないと。
はい、あ、じゃ日本人いいんだ。
そうですね。
うん、は
い。アマチュア無線の免許を持ってないといけないんですけど、
ああそうかそうか、日本人の女性で無線の免許を持って、なんかに志がある方は、応募していいよと、
こういうことですね。そういうことですね。
でもまあ多分この番組をお聞きの皆さんで、もし女性の学生の方がいたら結構当てはまる方はいるんじゃないかなっていう気がしますので、はい、もしご興味のある方は応募をご検討されてはいかがでしょうかと。
はい。それにしてもアマチュア無線の連盟がこうして奨学金を出すっていうのは、素晴らしいですね。
素晴らしいですね。
ARIL も確かやってませんでしたっけ。やってますよね、
うん。やってます。はい。
やっぱりね、若い人を育てるためにはお金も使わなきゃダメですよ、こうやってっていう感じですよね。
なんかこの、ファンデーションの文化が成り立ってる感じはしますよね。
ありますよね。
はい。ということで、この、奨学金の話とバルーンの話、YLRL の話題を2つお送りいたしました。今月のハムハムイングリッシュは、このトピックでおしまいということで、また来月お楽しみにしてください。はい。では、お便りを今週はご紹介したいと思います。はい。はい、JR7LOS 鈴木さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
お久しぶりです。仙台のレイです。かっこ笑いって書いてますけど。
まあ、おばんです、おばんです。
おばんですね。はい。今日2月23日、東北大学の大学院を卒業する YM 君を拉致して挑むように行きました。ということですね。6年前、高いビルからハンディで運用していたので、声をかけたのがきっかけで、その後、JA7YAA、これ東北大の無線部ですね。
うん、
この部員と分かり、一緒にいる運用に行っていたりしました、
うん。
クラブも頑張ってくれていて、JA7YAA が息を吹き返したように思えました。
は
あ、しかしコロナでしばらくお休み、
うん。
学部卒業前は論文で忙しく、今回も修士論文が終わり、卒業を決まるのを待って、地元に帰る前最後にと連れ出しました。
うん、
6年間親元を離れていましたが、いよいよ戻るようで、てんてんてんと。
うん、
昨年、セブンエリアのコールサインを更新せず、2エリアのコールサインで再開局しました。今度はセブンと2で更新しようと言って別れました。と、
はい。
はい、いうことですね。
そうですね。
はい。3月で卒業される各局、進学、就職等でしばらく無線から離れるとしても、コールだけは切らさず、また戻ってきてください。と、
うん、
いうことです。まあ、3月っぽい話題という感じですね。
そうですね。
卒業シーズンで。
卒業シーズン。
須田さん、
この YM 君はご存知ですか？
いや、多分知らない方じゃないかなと思いますけれどもね。
東北大学が JA7YAA だったんですね。
そうですね。YAA で、山形が YAB でというね。うん、
ああ、
そうですね。
そうなんですね。
はい。両方とも、結構活発なね、
うん、
無線局っていうことになってますけども。
結構 OB の方ね、知ってる方いらっしゃいますけど、
あ、そうですか、うん。東北大学といえばね、八木さんですからね。
そうですね。はい。
はい。八木先生、はい、宇田先生ですね。はい。東北大の人は必ず八木宇田ってなっていますね。宇田先生をないがしろにしてはいけないという方が多い気がしますね。
先生と弟子の関係は大事にしなきゃいけない。
はい。ということで、まあ、3月。まあ、この学校に限らず、いろんなところで、いろいろ、人との別れみたいなことがね、ありますけれども。うん、まあ、アマチュア無線で意外とコールサイン持ってれば、それで繋がり直したりってこともありますしね。
そうですね。
うん、で、またアマチュア無線どうしてもちょっと離れなきゃいけないっていうことがあっても、まあ、コールサイン復活ってこともありますから、それでね、再開していらっしゃる方も多いですので、
うん、
はい。アマチュア無線ってやっぱり人とのつながりだなっていうのは、やっぱりこの卒業シーズンっていうテーマを見るとちょっと思ってしまったりしますね。
つくづく感じますね。
うん。
はい。
はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて、JS2AZO 森林さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。タイトルがポタ CW 一斉移動第2弾ということなんですけれども、ハムのラジオの皆様、こんにちは。JS2AZO 森林です。いつも楽しい番組ありがとうございます。いただいております。相変わらずハムのラジオで知ったポタと FT8 を楽しんでいます。
はい。
11月にポタ愛好家による愛知県ポタ CW 一斉イベントイベントを一斉移動イベントを番組で紹介いただきました。おかげさまで大いに盛り上がりました。ありがとうございました。はい。 パークソンジェアですよね。はい、公園、都道府県立公園とか国立公園とかで、こう、移動運用しようという。はい、まあ、この番組でも何回かご紹介してますけれども。
はい。
はい。で、そのポタの移動イベントですが、今回第2弾として、滋賀県、福井県、ポタ CW 一斉移動イベントを企画していますので、ぜひ番組で紹介してくださいと。はい。ということです。
うん。
滋賀県、福井県です。
ねえ、珍しいですね。
ピンポイントですね。うん、はい。面白そうだな、という感じですが。
ね、
はい。日時がですね、3月15日、16日の9時から15時ぐらいの間、ということで、うん、場所、15日が滋賀県、16日が福井県、ということですね、うん、滋賀県内ポタ対象15公園あるそうですが、はい。それが15日。
はい。
で、福井県内のポタ対象が18公園。うん、あるそうですが、それが16日ということですね、う
ん。そんなにめちゃくちゃいっぱいはないんですね、これね。
意外とすごく多いって感じないですね。
うん。うん、
で、参加方法は、15日に滋賀県15公園、16日に福井県18公園の全33公園から QRV と。
うん、
で、両日とも9時から15時ぐらいまで。
はい。
で、バンドモードが7メガ CW を中心に、電信で QRV してくださいと。
はい。
で、最低1時間。その後コールが途切れるまでは運用してくださいということですね。うん、なので、もうどんどん CQ を出してくださいっていうことですね。
うん。
うん、で、天候道路や公園の混雑状況により運用できない場合、まあ運用できても短時間しか運用できない場合もあると思います、うん、ということなので、まあそれは、はい、どうしても移動運用なのでね、その場の状況に応じてということかなと思います。はい、で、積雪などで安全な運用ができない場合は延期も考えます、ということをおっしゃってますね、
うん。はい。
今年特にちょっと日本海側雪がね、非常に多かったですので、うん、まあここは、まあ春とはいえども、まあ逆に春の方がちょっと雪が崩れてきたりっていうリスクもありますので、ね、うん、はい。そこは安全第一で、ということかと思います。
はい。
はい。滋賀県福井県のポタ対象公園からアクティベーターは CQ を出す2日間。2日間で、うん、滋賀県、福井県すべてのポタ対象公園と更新するチャンスです、
うん、
ぜひコールしてください。みんなで一緒にポタで盛り上がりましょうということでいただいております。
はい、
楽しそうですね。
楽しそうですね。滋賀県、福井県であんまりこう関東からはちょっと珍しい地域になるんじゃないかなと思うんですね。
うんうんうんうん、うんうん、
ちょっと楽しみですね。斜めが CW ですね。
うんうん、斜めがの CW
はい、
はい、
しっかり聞かなくちゃいけないです、はい、
そうですね、
うん、
なんか有名なそういう公園っていうのパッと思いつかないですけど、やっぱり、琵琶湖あたりはなんとか国定公園とかになってるんですかね。
あ、もう琵琶湖で1個になってるじゃないですか、
まず。琵琶湖で1個かもしれないですね。
はい。
うん。だからもう琵琶湖の周りにぐるっとこうアマチュア無線化がいるかもしれないですし、その周りの山とかもこう、国立公園とかになってたらね、そこにいるかもしれませんよね。
うん。ぐるっと一回りって感じですかね。
あ、本当だ。今見たら、琵琶湖国定公園というのがまずありますね。ドカーンとあります。
真ん中にドカーンとあると記憶してるんですが。
うんうんうん、でもやっぱりこの琵琶湖の周辺で、ちょくちょここう、県立公園みたいのが
あったりもします
しね。
あ、ありますね、
うん。はい。で、山の方もあるみたいですので、はい。これはなかなか楽しみですね。あ、福井県も若狭湾国定公園とか、越前川海岸国定公園っていうのが、こう、海沿いに大きいのがありそうですので。はい。意外と参加チャンスは多いとかもしれないですね。
場所によっちゃ、じゃあ、2ファーとか3ファーになる可能性ありますね。
あ、可能性ありますね。
うんうんうん、はい。
はい。まだ3月15日で少し先ですけれどもね。
はい。
はい。ぜひ計画、していただけるといいかなと思います。
森林さんも、今回2日間参加するということなんで、アクティベーターとして参加されるそうです。
はい、なるほど。
はい。
はい。はい。ということで今日はお便りを2通ご紹介いたしました。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、一山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で、受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸特の国家試験を受験される方、QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
さて今日の番組はいかがでしたでしょうか。
はい、
はい、早くも3月に入りまして、はい。
そうですね。
まあ今日なんかお便りもハムハムもちょっと3月っぽい話題が少しずつあったような感じはしますけれどもね。3月といえば皆さん何を思い浮かべますか？無茶ぶり。
3月はもう WPX 行くでしょ。
WPX ですね。 コンテストシーズンの始まり、
はい、ですね。
後半はいつ桜が咲くのかなという季節ですよね。そうですね。
今年ちょっと冬が平地は暖かかったので少し桜早いかもしれないですよね。
そうですね、うん、
やっぱり3月中に咲きそうな長期予報ではありますよね、関東の辺はね。
ただまた来週も寒くなるよね。
ああそうですね、またちょっとしばらく寒くなったり暖かくなったりが繰り返されるような天気みたいですので、
うん、そうですよね。
まあ三寒四温ですからね。
そうですね、はい、
だんだん暖かくなるんですけど、うん、暖かくなればねちょっと移動運用でもしてみようかなとか、
うん、
アンテナ直そうかなとか思いますよね。
うんうんうん、うん、思いますね、うん、
まだ寒いし風がね結構強い日が多いですよね、
うん、多いですからね、うん、風が強いとねアンテナを触る気にもならない、
まあ、設置するのも大変だしね。
そうそうそう、うん、飛ばないんだけど我慢しようってなっちゃいますね。
私も最近ちょっと山行くのサボってるんですけど、そろそろ暖かくなってきていこうかなと思ってるんですけど、
うんうん、
その前にちょっと移動用のアンテナの調整しなきゃいけなかったりしてですね、ちょっとこの間 SWR 見たら高くなってたので、はい、まあ、それをやってからかなと考えるとどんどん山に登るチャンスが春になってしまうと。
まあ暖かくなるとコンディションもなんとなく良くなるんで、
うん、
6メーターがね良くなってきてほとんど毎日 VK が見えてますね最近。
ああそうですね、まあ、春コンディションですか、
うん、
あとはちょっと アジアでもちょっとヨーロッパ寄りの方というかね、
うん、
9K とかその辺とか、
ああなるほど、
見えてきてますんでね、
ちょっと今年も期待できそうです、
うん、
はい、
いいですね、やっぱりコンディションがいいうちに楽しもうぜっていう感じがやっぱりずっとここ数年のトレンドですよね、
うん、
はい、まあ、今日のハムハムでもないですけどコンテストもありますし、はい、アクソンジェアもありますし、はい、目いっぱい今シーズンも無線を楽しんでいこうというようなことかなと思います、
はい、
お、綺麗にしまった。ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞお気軽にお便りをお送りください。ご意見ご感想お叱り雑談無線以外の話題でもどんな内容でも大歓迎です。お便りの宛先は、メールの場合 ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net です。あるいはホームページにありますメールフォームからお送りいただいても届くようになっております。割とハムのラジオのメンバーは毎回お便りを楽しみに見てますので、はい、どしどしとお送りいただければと思います。
はい、
はい、今日はどうもありがとうございました。今日は代打 MC の JR2KHB スタート
JF7ELG コアタと、
はい、JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、73さよなら。
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザーQCQ 企画の提供でお送りしました。